どうもおはようございます。マイクです。朝7時をちょっと回ったところ、2025年12月25日木曜日の朝ですね。ここからの時間は禅で話題になっているトレンド記事をゆるっと楽しく紹介していく禅カスト。最後までお付き合いください。さて今日は全部で5本の記事をご紹介していきます。タイプスクリプトの型テクから新しい UI フレームワーク、 AI 時代の使用駆動開発、爆速リント環境、そして Go の細かすぎるけど気になる最適化の話まで、エンジニア心をくすぐるラインナップになってます。まず1本目、今年お世話になったタイプスクリプトの型集という記事です。これはね、普段タイプスクリプトを書いている方には刺さりまくる内容だと思います。筆者が2025年に実務でガンガン使い倒した自作ユーティリティ型をまとめてくれていて、単なる Tips じゃなくて、どうプロップ設計すると安全になるか、 OpenAPI から生成した型をどう網羅チェックするかみたいな現場目線の話がぎっしりです。例えばオブジェクトの値のユニオンを取り、出すバリューオフをさらにネスト対応にしたディープバリューオフで、この巨大なレスポンスのどこまでちゃんと扱えてるを型で確認したり、フォームや設定画面のオプションでこのキーのうち一つだけ必須にしたいっていう JS だけだとついテスト頼みになりがちな制約を one of や or of でガチッと型に落とし込んでます。全部指定するか全く持たないかだけ許す all or none とか、当てはオプショナルだけどとりあえずキーは絶対に定義させたいみたいな Required but possibly undefined も React のプロップ設計とかで、ああこれ欲しかったってなるやつですね。さらに TypeScript 5.4 で入った NoInfer をうまく使って Generics の推論をあえて止めるテクも紹介されていて、 React Hook Form のラッパーコンポーネントで型引数をちゃんと指定しないと動かない構造にするとか、かなり攻めたテクニックが出てきます。全体を通して型でどこまで守備範囲を広げられるかを考えるきっかけになる記事でした。タイプレベルの設計に興味ある方は要チェックです。続いて2本目、 Luna UI JS Moonbit のための宣言的 UI、 軽量、高速、そして Web Components First という記事です。これは Moonbit っていう言語や Web Components 周辺が気になっている人にはめちゃくちゃ面白い内容でした。筆者が既存の React とか Quick に感じていた重い、設定やコンパイルがしんどい、 SSR や Web Components 周りがすっきりしないといった不満を全部まとめて、自分で新しい UI ライブラリ Luna UI を作ってしまったというストーリーになっています。 Luna はシグナルベースの宣言的 UI で、 API の雰囲気は Preact っぽいのに、 Core が6-7KB ぐらいのかなり小さなサイズ、コンパイル時のゴリゴリした最適化に頼らなくてもそれなりに高速に動くように設計されているのがポイントです。特に面白いのが、Web Components 前提で SSR 社の考えているところで Declared Shadow DOM に対応してたり、 Cloudflare、 Workers 上で動く Next.js 的なフレームワーク Sol、 ドキュメント用 SSG、 Astra まで全部 Luna の上に積み上げているというかなり野心的な構成になっています。パフォーマンス検証としても 100×100 のドムを毎フレーム更新するシューティングゲームとか、定番の Todo MVC を動かして高 FPS をキープしつつ軽量な実装になっていることを示していて、軽くてシンプル、それでいて実用的を目指した設計思想が伝わってきます。 Moonbit が JS だけじゃなくネイティブや WASMGC にも履けるマルチターゲット言語なので、将来的に高速 SSR、WASM の構成も視野に入れているのがめちゃ熱いですね。今後は Web コンポーネンツ周りのアクセサリーやヘッドレス UI、ネイティブ SSR も整えていきたいということで、フィードバックお待ちしてますという呼びかけもされています。新しい UI の波、気になる方はウォッチしておくと良さそうです。3本目。実務で使い倒したので CCSDD の使用駆動開発プロセスを丁寧に解説してみたという記事です。これは AI コーディング時代のちゃんとした開発プロセスどうする問題にかなり真っ向から向き合った内容でした。 CCSDD はクロードコードとかカーソー向けの使用駆動開発ツールで、一 きなり実装を AI に書かせるんじゃなくて、その前に要件、設計、実装計画をしっかり承認するゲートを置くというコンセプトになっています。まずはスティーリングドキュメントっていうプロジェクト全体の記憶を残すファイルを用意して、技術スタック、コーディング規約、設計の前提なんかをここに集約。これを全セッションで読み込ませることで AI との会話が毎回フレッシュスタートにならないようにするっていう発想ですね。機能要件は ARS 形式っていう定型フォーマットに自動変換して曖昧な表現を減らしていきます。その上で design.md に設計を書き出してレビューし、それが OK になったら task sitmd に具体的なタスクへ落とし込む。タスクごとにどの要件に紐づいているかも管理するので、この要件やってなくないっていう漏れを防ぎやすくなっています。実装フェーズではそのスティーリング、要件、設計、タスク全部ひっくるめたコンテキストを AI に渡すことで方向性がブレにくくなります。さらに検証用コマンドで要件やタスクの網羅性を自動チェックできるのもポイント。筆者は何でもかんでも SDD やろうじゃなくて、軽い変更やプロトタイピングは普通の AI 駆動開発で OK。 大きな機能追加やセキュリティ性能が絡むところでは SDD を強くおすすめという線引きをしていて、このバランス感覚も参考になります。特にチーム開発でジュニアメンバーの要件の抜け漏れをカバーしたり、設計レビューの共通フレームを作る上でかなり効いてくるつと感じました。4本目、 OxLint、OxFMT、TSGO を導入して開発環境が爆速になったという記事です。これは TypeScript の巨大コードベースを抱えているチームには朗報な内容ですね。フロントとバックを合わせて TS ファイルが1万を超える大規模プロジェクトで、従来の ESLint、Biome、PrittTSC を Rust 製の OxC ツールチェーン、OxLint、OxFMT とTypeScript 公式の TSGO に置き換えた結果、 CI 時間ががっつり短縮できたという事例になっています。バックエンド側だと Lint が52秒から4秒まで約 92% 削減、型チェックも105秒から36秒まで減っていて、 ESLint 関連の複数パッケージを OxLint 一つに集約できたことで依存関係もすっきりしたそうです。一方でフロントエンドでは OxLint に Type-Aware をつけて型情報をフル活用するようにした結果、 Lint 時間は2秒から14秒に増えたんですが、その代わりに TSGO との連携で Promise の誤用みたいなテストでは見逃しがちな実行時バグを事前に検出できるようになって、あえて品質側に振ったトレードオフを選んだとのこと。設定例として NPM Scripts や .OxLintRC、OxFMTRC でインポート循環検出やディシェン自動ソートも組み込んでいて、移行の時何をいじればいいかがイメージしやすくなっています。 TSGU は TSC よりも厳しめなので、初回導入時は大量の違反が出て全部一気に直すのは無理ということで、ワーヌにして段階的に潰したり、ですめの TS Expect Error を活用して制御していった話も正直ベースで書かれていました。Type-Aware Linting でメモリがガンと増える問題についても、 CI のメモリを増やして対応したといった現実的な工夫が載っていて、同じ課題を抱えているチームにとってかなり参考になりそうです。 OxC も TSGO もまだ進化途中ではあるんですが、今の時点でもこれだけ早くなるし今後もっと良くなりそうだから試す価値あるよねという結論で締められています。そして最後5本目、 Go1.24 で MapStruct のメモリ節約効果がなくなったという記事です。 Go を書いている方なら一度は聞いたことがある、存在判定用のマップにはブールじゃなくて Struct を使うとメモリ得だよというお約束、それが Go1.24 からはほぼ意味なくなりましたよという検証記事です。筆者が MacOS ARM64 環境で100万要素の MapIntBool と MapIntStruct を Go1.20、1.23、1.24、 1.25 で計測したところ 1.2 と 1.23 では約 9% くらいStruct の方が節約できていたのに 1.24 以降はどちらも 37.83MB で完全に同じという結果になったそうです。その背景にあるのが5.1.24で導入されたスイステーブル方式の新しいマップ実装。従来はキーの配列、値の配列が分かれていて、値が struct ならその値領域を事実上ゼロにできたんですが、新しい実装ではスロットの中にキー、value が交互に置かれるレイアウトになりました。この時、ゼロサイズの struct2 でもアライメントやゼロサイズフィールドの扱いの都合でパディングがついてしまって、結果として struct で命。キープラスブールも16バイト消費するという状態になってしまったわけですね。この挙動はすでにイシューナルガナ1368として認識されていて、今後の Go1.26 以降でフィールド順序を工夫したり KKKKBBBB みたいな別レイアウトにしたりして、再び MapTStructChart のメモリ効率を改善できないか検討中とのこと。なので現時点では struct にしてもメモリ的には変わらないけど、将来的にまた有利になる可能性はあるという感じです。昔からのベストプラクティスがランタイム実装の変化でどう変わっていくかといういい事例になっていました。というわけで今日は TypeScript の強力な自作ユーティリティ型まとめと、Keemu のインフェアを使った型安全テク、ムーンビット発の軽量宣言的 UI、Luna UI と Web Components First な設計思想、AI コーディング時代に手戻りを減らす CCSDD の使用駆動プロセス、OxLint、OxFMT、TSGO で大規模 TS プロジェクトの CI を爆速&高品質にした話、Go1.24 以降で MapTStruct のメモリ節約が消えた理由と今後の改善見込み。この5本を駆け足でご紹介しました。気になった記事があれば、詳しい内容や元の記事へのリンクはショーノートにまとめてありますので、そちらからぜひチェックしてみてください。この番組ZenCastでは、感想やこんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストもお待ちしています。ラジオネームをつけて気軽に送ってもらえると嬉しいです。それでは、そろそろお別れの時間です。今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回の ZenCast でお会いしましょう。バイバイ。